SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
サザエでございます。
始まらないです。
あ、間違った間違った
間違いようがないです。
間違った、
ね、あ、間違い間違いようがないです、今フジテレビですか、ここ。
違いました、
違います、ま
あ、SSK でしたね。
収録とかでもないんで、サザエさんの場合は、
はい、いつもちょっと仕事とちょっと混同しちゃったんで。
やってたんすか。ちょっとそういや、生産の顔も知らないんですけど。
代役で。
代役で今やってんすか。
たまにやってたんで。
たまに
バイトで。
バイト
すいません、すいません。正規で間違えました。
ね、正規で雇えよ、
ファーストテイクということでね。
よろしくお願いいたします。
第2回放送でございますけれども。
やった
ね。今、放送開始前に、枝平のメガネの右のレンズがポロッと取れるっていう。
やばいよ。
よくわからないアクシデントが起き
て。買ったばっかりですよ、1週間前に。
いやいやいや、
結構奮発したんですよ。普段7000ぐらいなんですけど、ちょっと。
いや、ダメだよ、ダイソーでメガネ買っちゃ。
ダイソーで買ってねえわ、俺。
買ってないよ。
ダイソーのこと奮発っていうか、いや、2万円です。
ダイソーでメガネ買っ、2万円のメガネ。
2万円のメガネ。ちょっと奮発じゃないですか。メガネ2万って。
あらら。それが、1週間で。
いや、1週間で壊れるっていう。俺、マジで言っちゃおうかな、場所。例えて言うと、その車界のビッグモーターみたいな位置のメガネ屋さん。
じゃあダメじゃねえか。
いや、そう、いや、ダメですけど。
じゃあダメじゃねえか。
知名度ですよ、知名度。
知名度、う
ん、知名度がビッグモーターぐらいのメガネ屋さんですね。
ああ、はい、ビッグモーターで、例え出された時点でもうダメな予感しかしないけど。
いや、ほんとダメですよ。だから、行ってやりたいですけどね、どこだか。ほんと、勘弁してほしいわ。
千葉で買っちゃダメですよ。
なんで知ってんすか。なんで当てられんすか。やばっ。いや、もうちょっとビッグモーターだと思われてんだ。あの、いい
場合によってはカットしてください。
できるか。
さあね、まあ、第2回放送ということですけれども。
はい。もうね、ありがたいですね。
もう第1回の放送ね、もう反響がもうすごい。もう。
ありました。
もう聞きました。もう素晴らしい。素晴らしいと。もう、泣きました。もう、全米が泣きました。
海外から英語で来たんですか。
山下全米が泣きましたと
思って。山下全米かい。田舎者が泣いただけじゃねえかよ。アメリカじゃないの。
大反響でございます。
あ、でも山下全、田舎でも逆に言えば東京のだけじゃなく、いろんな地域で、
もう
北海道だけじゃないってことですね。
もう北海道から、もう、津軽まで。
全然じゃねえかよ。短いですよ、距離感。
大反響。大反響、スマッシュブラザーズでございますよ。
大乱闘みたいに言うな。スマッシュブラザーズ関係ないですから。
なんだ大反響、スマッシュブラザーズ。
俺が言ってねえわ。
つまんねえわ。
そっち、いやいや、俺言ってんかい、それ。
誰だ、そんなこと。
それだけは言わないようにしてんすよ。
誰なんだ。
先輩だから。
いや、本当に。
嬉しいですね、反響があるっていうのは。
まあ今、収録日1月9日ということで。
言っちゃダメだよ。第1回配信いつでしたっけ
?1 月10日。
いやいや、言っちゃダメなんですよ。反響あったふりしたいじゃないですか。だから
その予定ですから大反響が来るね。
いや、本当来てほしいですけどね。
本当に。
だから明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
ね。本年もよろしくお願いします。
前回の収録は12月29日でね。
そうですね。
そう、うん、前回しれっと明けましておめでとうございますスタートしてますけれども、
もう大嘘から始まりましたから。
本当は今回が新年初収録ということで、
そうですね。
大変な新年でございますけれど。
いや、本当ですよ。
ね、
俺、今年ですね、はい、入門5年目なんですけど。
ああ、もうそんなになりますか。
そうなんですよ。そう、その、落語協会でまた教員の修行の長さを一回置いといて、
はいはい。
初めて師匠からお年玉をもらいまして、
ん?
初めて師匠から、お年玉をいただきまして、今年。
師匠ってのは、自分の師匠。
あ、桂文章からですね。
文章から。え?
初めてお年玉いただきました。入門5年目にして。
え?去年までもらってなかったの?自分の師匠から。
はい、自分の師匠はもらえないんですよ。
お年玉。
みんなそうじゃないですか?落語家って。
いや、そんなことないですね。
自分の師匠はお年玉もらわないっていうシステムじゃないですか。
いや、そんなことはないと思うんですけど。
あ、そうです。もらったことあります?
毎年もらってたと思うんですけど。
あ、そうですか。
一之輔から。
やっぱこう、他の師匠と同じような額ですか?値段は。
いや、まあ、多く、ね。
多くもらえるんですか?
一門はやっぱりちょっと多めにお年玉を
出
って。
まあ、現金の話あれですけど、平均多分、福沢さんぐらいじゃないですか。師匠から弟子への。
まあ、そうですね。
お年玉ってね。
ぶっちゃけ言うとそうですわ。
大体、福沢さん。
前座の頃はね。普通は、もう一回お年玉の話すると、話し家ってもう前座は1月20日まであって、はい、 った人、会った師匠とか二つ目の先輩からもう前座はお年玉もらえるんですよ。うん、まあ大体一人あの1000円ぐらいとかですけど、うん、まあ一問とか、まああのなんか、いろいろによってまあ2000円だったり3000円だったり5000円だったり。うん、でまあ私はまあ師匠から前座の頃、あの、まあぶっちゃけ言うと1万円もらってました。
まあでもそれが多分平均というか。
もう普通です。
よくその1万円って方が多いですよね。ね 多分歴代。うん、あの男子師匠とかも1万円だったって言うんですよね、うんうんうん、あのケチで有名でも、
まあ、そう聞いてますけど、
そうです
ね、会ったことないけどね、
会ったことないですけど、うん、まああの今年初めていただきました、
ね、うん、去年まで新年いやいや師匠と会ってなかったんですか。
おめでとうで終わりです負けましておめでとういやーめでたいねっつって終わりですで一緒にサラミ食べて、サラミなんですよ、うち師匠んちおせちそれも意味不明なんですけど、ちょっとツッコミどころ多いんで、ええ、ちょっと全部はもうやめてください。そう、サラミと練り切りなんですよ、和菓子の。それ意味不明なんですけど。
はい。
で、あの、ベランダに干してある、ベランダにこういっぱい缶ビールが並んでて、それを持ってきて、みんなで飲むっていう。
サラミと練り切りを。
サラミの当てに、全然すまないんですけど。まあ、それは置いといて、初めてもらいまして、
はい、
で、その師匠から、万歳万歳っつってもらったんですよ。明けましておめでとうとかじゃなく。
もう全部わかんない。何にもわかんない。何それ。
でなんか見て、うん、まあ本当に師匠のね、お年玉額言って本当よくないかもしれないですけど、あの、500円入ってました。俺はさすがに笑っちゃってし。いや、嬉しいですよ。でも俺本当もう、これは取っとこうと思って。いや、そう。嬉しいと思って。
いや、もう何があったのって話だね。今まで渡してなかったとすると、逆に。
そうです、そうです、そうです。今年何があったのと思って。あの、おかみさんに、あの、申し訳ないんですけど、500円貸してくださいって言って、俺の目の前で。で、その株からの袋の声が入れて、万歳って言ってた、うん。
あんまり入れるところも見せないもんだけどね、普通は。
ね、いや、俺マジでここ血が弟子入りしてよかったなと思いましたね。
いや、そう、愉快な、本当に。
幸せな気持ちになりましたね。
一緒だね。
いや、一緒。本当に幸せな気持ちになった、だから今年はいいスタートなんですよ。
なるほど、
ね。よかったですよ。
まあ、ちなみに、まあ、こちらも、まあ、年末、大体あの年末に、夜、師匠の家に集まって紅白見ながら。で、まあ、年越す、まあ、直前ぐらいに解散。
あ、そんなギリギリまでいいんですか。
なんですけど。今年ちょっとあの年末大晦日の夜師匠仕事があって、でそれは集まれなかったんですけど、それ
忙しい、31の夜仕事なんですか。
そうなんですよ。
あ
のこれがあのさだまさし両国国技館年越しライブみたいな、それのゲスト、
すごい
という
X トレンド入ってましたね。
あ、そうですか。
トレンド入ってた、ツイッターの一之助師匠、
あ、そうですか。いや、まあ、毎年、落語家がゲストで出てはいるらしいんですけど。
そうなんですか。
まあ、毎年そこでいろんな落語家が芝浜をやるという。
お
まあ、8時に、ライブスタートして、うん、まあ、8時半から30分たっぷり芝浜聞いて、そこで一旦休憩入って、そこからはもうノンストップでもうライブっていう。で、そのまま年越して。で、
長くないですか。
長いですよ。で、年越しして、0時20分からあの NHK で生放送
やってますよね、生さだ、
生さだ
毎年、はい、
まあ、その生さだの冒頭で、1分間あの小話をやるっていうのも一之輔の
すごい、ね、地獄の仕事じゃん。
でさ、8時半から30分落語をやって、まあ、9時過ぎに終わって、そこから3時間ただただ待機して1分小話をやって、返されるっていう。
うわー大変だ。山下さんついてったんですか。
ついてったんですよ。
すげ
ー。川餅で
生さだ会いました。
いやいや、さださん会いましたよ。
おー、
いやもうスターが、
スターですよ、
いやまあスターもですし、もうお客さん9000人ですから、
満杯、すげー、
国技館、
それ毎年やってんすか。
毎年やってるんですよ。で、まあ、芝浜を。で、まあ、国技館だから、まあ、あの、客席、もう、あの、周り、まあ、360度、四方います。で、まあ、もう、やっぱりね、落語って、まあ、一方向にしかできないから、それはもう、あの、なんか、大画面で、四方向に、もう、見せながらやるっていう、もう、9000人を沸かせてる師匠を、 まあ、ちょっと袖の結構近くのところから見させてもらったんですよ。
っいいですね。
でもすっごいいい時間だったですよ。
あ、そうですね、弟子冥利につきますよね、
ただ私の後ろ30センチのところに、はい、談春師匠が立ってたっていうことを聞いたの。
すごい緊張感。
それを覗けばすごくいい。
いや覗けないじゃないですか、あの恐怖。
いや、あの、どうぞ前回ってくださいって、それ言いましたよ。言いましたけど、いや、ここでいいっつっても、談春師匠が後ろに立って見てる。あの緊張感。
いやいや、そうですね。
で、見る芝浜。
楽しめないわ。
みたいな年越しでした。
あ、そうですか。思い出は残りますね。いい年越しだ、それは。
まあ、ちなみに、あの、その後、まあ、新年、もう、あの、師匠と一緒の仕事で、午前中、あの、帝国ホテル。
あ、あ、やってますね。
帝国ホテルで、あの、まあ、あの、まあ、帝国ホテルで、あの、年越すっていう、まあ、あの、お金持ちの、あの、暇なお年寄りたちに向かって落語やるっていう、まあ、そういう仕事が毎年あるんです
よ。よくない言い方してますよ。
まあ、あの、セレブたちが、セレブの方々、
ね。言わなくていいです。言い方変えろって意味じゃなくて、ね、お金の話しなくていいです。いや、素敵な落語会。これですよね、帝国ホテルの新年の落語会は、
で、それやって、で夜はその大晦日にできなかった分師匠の家で新年会みたいな。
いいですね。
もう結構酔っ払ってあんまり記憶はないんですけれども。
おお、いいですね。
ただ、まあ、うっすら覚えてるのは、なんか最終的に師匠にあの私の袴畳ませたっていうのと、
最終回です。愛さん、このラジオも最終回になりますよ。
あと、なんか師匠とすごい抱き合ったって記憶はなんかあります。
もう襲名します。愛さんが一之助を襲名します。
いやいや、
師匠と抱き合ったんですよね。
いやいや、師匠と抱き合っちゃいました。
はい、もう一之助です。
何があったのかよく覚えてないんですけど。
いや、すごいいい一文じゃないですか。
いや、本当、何だったんだろう。何をしたのか全然覚えてないですけど、ただ、師匠と抱き合った記憶だけはあります。
いや、これで兄さんがもう本当来週ぐらいから、ちょっと襲名とか言ったら、ちょっと怖いですね。
いや、まあ、あるいはいなくなってるかもしれない。
いなくなどっちか。二択ですね。
そっちの可能性の方が高い
です。いやいやいや、楽しく行きましょうよ。
怖いのは、あの、二つ目になってから師匠と会う機会って激減するんで、あの日以来師匠とまだ会ってないっていうの。
次が決まります。兄さんの運命が。
ちょっと怖いですね。
今年楽しみにしましょう。年賀状来てるらしいですね、はい、このラジオに。
そうそう、それぞれで。
ちょっと読んでみましょうか。
はいはい。
三連符さんという、方ですね。三連符、音符ですね。年賀状を、この SSK さんの白石区に送っていただきました。一休さん、はじめまして。
三
連符、はい、三連符と申します。
どうも。
二つ目昇進並びに番組レギュラー化おめでとうございます。ますますのご活躍とご健康を記念いたします。ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いただきました。
三連符さん。
嬉しいですね。
あれ、枝平さんご存知？
あ、存じ上げてます。昔僕がやってた、あの、17ライブのリスナーさんです。
ああ。え？
え、僕が昔やってた配信アップ。
はい。ああ、いや、それはいいんですけど、あの、
はい。
おはがきの内容、私宛てのことしか書いてない。枝平へのなん、はい、メッセージ一切ないですけど。
うん、それはもう本人直接言える、あ、連絡先は一切知らないので、この方は。はいはい、ちょっと申し訳ないんですけど、はい、あの、言える機会があった時に、コンコンと言います。
あ、そうですか。
はい。あなたは大事なことを忘れてますよ。
一応、あの、このはがきのね、はい、あの、宛名の面の、あの、はい、郵便番号自分の、はい、あの、7つ数字いるじゃないですか。はい、そこに、桂枝平。
ふざける場合じゃないって。
それだけ入ってる。
いや、新年の挨拶ちゃんとしてからふざけてくれ。
で、内容は私宛てということで、ありがとうございます。
いや、ほんとちょっとそういうのじゃないですからね、皆さん。
こちらに乗り換えていただいたということ
で。乗り換えたんかい。
ありがとうございます。
俺を東京駅みたいにすんな。乗り換えやすい場所みたいに。いい加減にしてくれ。
中央線に乗り換えていただいたということで。
なんで乗り換えちゃうんだよ。
さあ始めていきましょう。
中央線ずらしやがって。
でも吉祥寺でございますんで、
ね、いいとこみたいに言うな。
ありがとうございます。
住みやすいランキング1位みたいにや。
第2回放送始まります。一休
枝平のファーストテイク。
この番組は国語専門塾磨く手締まり課以上各社の提供でお送りします。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では 娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
ご隠居さん、一休枝平のファーストテイクを聞いてたら赤ん坊が泣き出したんですよ。
うん、
なんて泣いてたんだい。ラジオだけにオンエアオンエア。
くだらない。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク、1月から毎月第2第4水曜日に配信。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv pokupoku@sskradio.tv までメッセージお待ちしてます。
木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
一休枝平の
一休枝平の
一休枝平のファーストテイク。
え、師匠と抱き合ったら襲名ってどういうことですか？
いや、間違えたんですよ、ツッコミ。
どういう意味
ですか？ツッコミ間違え、どういう意味とかじゃないんです。師匠と抱き合ったら、なんかこう。
え、なんか、まあ、名前交換される
とか、そういうことじゃないですよ。そんな君の名はあるかい？
なんかスタンドみたいな、そういう。
いやいや、ないんですよ、そんなことは。
そんな能力
じゃ、間違えたんです、ツッコミ。だから仲良くなったから、すごい溺愛されて、兄さんが寵愛を受けて、いつか襲名になる。候補として兄さんの名前が上がるっていうのを全部はしょって
はしょったね。
説明すべき
すごい
全ての部分を全はじょりして言ったんです。だからもうよくあんの、
あの一瞬で枝平の中でその未来予想図が出来上が
った。いやいや、そうよくあんの俺。
素晴らしいですね。
ツッコミ間違えて先走ることが。
いやいや、ありがとうございます。
頭を働かして聞いてください皆さん。お願いいたします。
想像力ね、
本当にお願いします、
ね。さあ、ということで、ちなみにここまででもうすでに15分くらい使っちゃったので、
早いね。
早速コーナー行ってみましょう。
危ないっすよ。
じゃあ本日のコーナーは、トンチンカンチン一休さん。というね。
やっとできましたね、このコーナー。
このコーナーでございますね。まあ、リスナーの皆さんからお便り募集して、まあ、身の回りで起きたトンチンカンな事件やエピソードを送ってくださいと。一休でトンチで解決したりは特にしませんというコーナーです。
しないんかいだから。一休さん、やっとできたんですよ、この一休さんらしいコーナーを。
でも、ただ聞くだけです。
聞くだけなんかい。
聞き流すだけです。右から左へ受け
流す。やんない方がいいですよ、そんなコーナー。
さあ、じゃあ早速読んでみましょう。
せめて腹に入れましょうよ、この人の気持ちを。
はい、では、リスナーのめのりさんからのお便りです。
めのりさん、
はい。一休さん、枝平さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。この度はファーストテイクのレギュラー配信スタート、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
実はラジオ番組にメールを送るのが初めてなので、
お、嬉しい。
少しドキドキしながら書いています。
いや、嬉しい。
嬉しいですね。トンチンカンチンなエピソード、トンチンカンなエピソードですが、先日仕事帰りのコンビニでピザマンを買おうとして店員さんに袋いりますかと聞かれた時のことです。
お、
ここでの袋とは、まあ、当然ながらレジ袋のことです。
うん。
買ってすぐ食べようとしていたので反射的にいらないですと答えましたが、
はい、
トンチンカンな私はこの後、袋ってレジ袋じゃなくてピザマンを包む紙袋のことと思案しました。
そんなわけないでしょ。
包む紙袋がないってことは、熱々のピザマンを裸のまま手渡しされちゃうってこと？熱々のままはさすがに困るし恥ずかしいと一瞬のうちにぐるぐる考えを巡らせうろたえていましたが、店員さんは当然ながら紙袋に入れて渡してくれました。
そらね。
うろたえていた私に店員さんはきっと頭にハテナを浮かべていたことでしょう。
うん、
恥ずかしさとトンチンカンな自分に笑いながらピザマンを食べたのでした、ということで。
昔話みたいな終わり方ピザマンを食べたのでした。いい終わり方ですね。
へえ。
聞き流すなよ。なんてことしてんだこれ。
あ、こういうコーナーです。
これ何ですか、リスナーの時間を無駄にするコーナーなんですか。一生懸命メール送る時間を
聞いて私がへえって
。いやいやいやいや、トンチンカンですよ。だってこの人まずピザマンを裸って言ってる時点でトンチンカンないですよ。ピザマンって裸とかが。
そうですね、なかなかない、ね、
ないんですから、
うん。あ、続きが一応ありますね、はい。一休さんは北海道出身とのことで、どさんこの私にとってもとても親近感があります。ちなみに私は函館出身です、うん、
お、北海道じゃないですか。
一休さん、江田平さんの今後のご活躍を心より応援しております。
ありがたい。
他にはどうぞお気をつけてお過ごしくださいね。嬉しい、
優しい方ですね。
まあ、トンチンカンな、あ、どうします、我々のトンチンカンの話っていう。
まあまあ、
うん、
はい、
まあ、私じゃなくて、あの弟弟子、昨年の10月に、うちの一之助一門5番弟子が入ったんですけど。
お、入りましたか、おめでとうございます。
は
い、
まあ、彼がちょっといろいろなんか愉快なやつなんで、はい、最近で聞いて一番面白かったのが、うん、師匠から宅配便を出しといてくれと言われて、うん、送料を、まあ、これで足りるだろうっつって、2000円渡されて、で荷物と2000円持って、はい、その集配センターへ持ってって、はい、でそれからしばらくして師匠に電話かけて、すいません師匠、これ元払いですか着払いですかって聞いたっていう。
いや、元払いに決まってんだろ。
この2000円はったな、何だ、
お小遣い。トンチンカンですね、
みたいな。
なんかやっぱこの、はい、めのりさんもそうですし、ライチ君もそうです。やっぱ優しい人ほどね。ああ、ライチ君、僕は楽屋で会ったことありますけど、
ライチが、はい、
あ、名前出す、
あ、出して大丈夫、
ライチさん思うけど、やっぱ優しそうじゃないですか。うん、そう、もうなんか根の優しそうな人ほどトンチンカンなことしがちですよね。
ああ、なるほど。まあ、枝平はまあ極悪人だから、そんなこと あんま
りない。どこがだよ、めちゃくちゃ優しいじゃないですか。いやいや、俺めちゃくちゃ優しいって。
どこが優しいの？具体的にお願いします。
具体的とか言われても困るけど。そのいや、優しいでしょ、優しいでしょ、優しいの、優しいの。
次のコーナー行きましょう。
やばー、すごいラジオやってた。すごいラジオやってません？トンチンカンチンコーナーの。
さあ、お送りしております。枝平の優しいラジオ。
そんなことないよ。
次のコーナー。
そんなラジオやってないよ。怖いラジオ。すんごい滑って、27歳が滑ってる20秒をお送りするコーナー。怖いラジオやってました、今。
放り投げて拾うことを放棄しました。
いやいや、やってくださいよ。なんで網投げてない。そう、なんで怖いですから。
私基本聞き流す。
いやいやいや、それやばい、ムーディーか。
へえっつって。
いやいや、
優しいんだ。
いや、そんな、何様だよ、逆に。高みの見物して、うん、年収2000万超えてからそういうことやってください。高みの見物は兄さんが極悪にエピソード出してください。じゃあせめてね、それもないじゃないですかね。だってね、
3億円事件の話。
何じゃない、俺キツネ目の男か。俺は
一休枝平のファーストテイク。
枝平の内緒だよ。
よっというコーナーね。
枝平が流行らそうとしているギャグ、内緒だよというこのギャグがございまして、はい、このギャグに見合うような皆さんが持った嘘でもいいので内緒にしてることを枝辺にぶちまけちゃってください。ああ
、はい、内緒だよという、
内緒だよということで来てますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします。
じゃあ早速お願いします、
は
い、
ラジオネーム108又さん、
はい、あらら大変だ。
大変だってなんだよ。自己責任だろ。煩悩の数女抱くなよ。僕はネットゲームが好きなのですが、そこでのボイスチャットである有名アイドルの方とお付き合いすることになりました。最初のうちはそれだけで幸せだったのですが、彼女だけでは飽き足らず、彼女の友達にも手を出すようになりました。そしてその友達の友達へとネズミ公的に手をつけた結果、恋のから騒ぎの出演者が全員僕の女だったこともあります。次の被害者はお二人の友達かもしれませんよ。枝平さん、内緒だよ。このコーナー
大丈夫このコーナー。すっごい嘘。あ、それ108股ってこと。
108股。このコーナー何なんですか、ごめんなさい。 俺がこのコーナーどうですかって言ったんですけど、うん、
まずね、内緒だよってなんだよっては思ってたけど、それ以前の問題なんすかこれ。すごい嘘だ。
すごい嘘。いや、ただ俺ね、これ多分こう、はい、俺、よく行く飲み屋さんの友達がいるんですけど、はいはい、送ったよラジオって言われて、
は
い、嬉しいっつって、あの枝江のコーナーに送ったからって言ってたん。
おやおや、
だから多分俺知ってる人なんですよ、この人。
多分それ酔った勢いでこの文章を打ってるよね。
こいつ酒癖悪いんですよ。
だいぶ酒入ってる状態でこの、その状態じゃなきゃ書けませんよ。
書けないです、こんな下品な。ひどい。文字ピンク色ですもん、これだけ。
ひどい。見えるね。
いや、もうピンク色に見えますから、汚い。でも嬉しいですね。メールが来るということだけ。
あ、まあ、こういうお便りを送ってください。
もう一つありますんで、読みましょう。
もう一つ、はい。はい。よかった、よかった。
ラジオネーム、天狗さん、
はい。はい。
この人あれだ。なんか、トンチンカンチン採用された方じゃないですか。トンチンカンチッキューさんのラジオね、はい、あらのラジオのタイトル。
ああ、そうでした。
採用された天狗さん。ラムネコーナーにも送ってくれて。池さん、ラヘイさん、こんばんは。
こんばんは。
私が出会ったとある有名人の方とのエピソードを聞いてください。ある日、私は多摩川沿いを自転車で走っていました。ところが、障害物を避けようとしたところ、バランスを崩して自転車ごと倒れてしまいました。恥ずかしさと膝をすりむいた痛さとで泣きそうになっていたら、初代仮面ライダーの歌を歌いながら、メガネにグレーのパーカー姿の中年の男性が近づいてきました。そして何も言わずに自転車と私を起こして、服についていた埃を払ってお礼を言うと、ふっと照れ笑いをして、また仮面ライダーの歌を歌いながら去っていきました。なんか見たことある人だなぁと。知り合いでもないしと思って家に帰ってテレビの電源をつけると、さっき私を助けた人が商店で紺の着物を着ておじいさんたちと座布団の取り合いをしているじゃありませんか。そう、あの方は春風亭一之助師匠だったのです。こんなエピソードを誰かに話しても信じてもらえないと思うので、ここだけの話にしてください。あれ以来一之助師匠の大ファンになりました。落語会に通ってます。内緒だよ。なるほどね。
で、一之助師匠。なるほどねじゃないよ。なんだこのコーナーは。
だからみんなの嘘を聞いて、いや、だ内緒です。これ広めちゃダメですからね。
広め、誰が広めんだろう。誰が広めんだろう。
ダメです。絶対広めちゃダメですから。一之助師匠。いや、そうか、それ内緒だな。なんだ一之助師匠が。
夢女子みたいな。
仮面ライダーの曲を歌いながら、格好でもないし、仮面ライダーの曲を歌ってただけで。
紺のパーカーは、ん？何色？
グレー。
グレーのパーカーはよく着てますよ。
よく着てる。よく見ますよ。今日も楽屋着てましたよ。今日も。
うん。それでお客さんの前で平気で出るから。舞台
あ、どうも。あの、ハンチング被って。よく見らすね、師匠の姿は。
いやいやいや。
いやだ、内緒。な、これは内緒だな、確かに。
すごいな。あ、こういうコーナーですか。
これな、はい、こういうコーナーです。はい、
もう、なんかもう、皆さんの欲望というか、はい、もう、夢というか。
内緒だよで、ね、はい。
ぶちまけるコーナー。
そうですね。じゃわかりやすくこのコーナーの第1回段で、ちょっとまず方向性が定まってないのかもしれないですけど、
はいはい、
こうリスナーさんも。どちらかといえば、じゃあ、この、夢というかね、はい、未来明るい内容だと嬉しいですね。これもいいですよね、だから。まあ、百八股さんもいいですね。やっぱこう、内緒にすべき未来のある言葉。
そう、明るい。明るいというか、ね。まあ、そうね。もう、まあ、欲望をぶちまけるコーナー。
いや、そうです、そう。欲望をぶちまけるコーナーですよ。
ね、己の。
はい。ね、この百八股さんは僕は知ってますけど、本当にこんな人です。
そうですか。
だから、本当に内緒だよなんです。
ああ。
もうそう、ね。だから怖いですね、本当にちゃんとした方がいいです、皆さん。ということで。このコーナーやったこと自体一回内緒にできないですかね。第一回なんであれですけど。
いやー、これも内緒だよというギャグもね、流行っていくんでしょうか、果たして。このまま行くとね、はい、このまま行くとね、だいぶ地下に潜っていくギャグのような気がするんですけど。
そうですね。あの、やっぱこう、池袋演芸場で滑ったらもう次ないですからね。もう、のげしゃーれ行って、地下の、どんどん地下に深くなっていくんじゃないですか。
あ、そういう、池袋演芸場でやるつもりですか？内緒だよ。
もちろんやるつもりですよ。
あ、そうっすか。
はい、二つ目昇進でやろうと思ってます、
うん、僕
は。
あ、そう
っ
すか。
はい。
もっと先になんか、もっと地下でやった方がいいんじゃないですか？なんかこう、なんか核物質処理するところとか。
いや、地下す すぎるだろ。
埋めるとことか。
いやいや、やりすぎでしょ。いいわけないでしょ、人が入って。
地下2階じゃちょっとまだ、なんか地上近すぎると思うんですけどね。
出られるからすぐ。なんで俺核が、プルトニウムの中で、内緒だよ内緒だよって言ってんすか、俺。
大変
だ。あんまりこの、言わない方がいいっすよね、さ。あんまりそんな怖い言葉、怖い2文字。
政治的に切り込んでいく。
その2文字。
社会問題に切り込んでいく。
いやいや、切り込まなくていいっす。切り込み方もなんか、
日本の未来はどうなっていくんでしょうか。
そんな話じゃねえわ。
ということで、
はい、
ね、
いい
こんな感じのね、はい、お便りを募集しておりますね。
リスナーさん気づいてるかもしれないですけど、僕たちは見捨てませんので、どんな変な内容でもちゃんと読んで、はい。
なんとか拾っていきます、
ね。なんとか拾っていきますんで、信じて送ってほしいですね。
はい、ということで、コーナーは、全部で4つありますんでね。
はい。
サイトを見て、送っていただければと思います。
嬉しいです。
メールが、ぽくぽく @sskradio.tv、pokupoku@sskradio.tv、郵便が、郵便番号 003-0803、札幌市白石区、菊水3丁4丁目1-9、第2森ビル、sskradio.tv、一級枝平のファーストテイクまで、どしどし送ってくださいね。
なんだその嫌な言い方。
はい。CM。
そんな言い方あるか。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
ご隠居さん、一休枝平のファーストテイクを聞いてたら赤ん坊が泣き出したんですよ。ん？なんて泣いてたんだい？ラジオだけにオンエアオンエア。
くだらない。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク、1月から毎月第2第4水曜日に配信。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv、 ぽくぽく @sskradio.tv までメッセージお待ちしてます。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
この番組は国語専門塾磨く、手締まり課、以上各社の提供でお送りしました。ね、
ありがとうございました。
まあ、今回も尺オーバーしております。
やばいよ、
まあ、前回よりはマシです、
ちょっと前回ね、喋りすぎましたね。
アフター含めて1時間超えということ
で、やりすぎやりすぎ。
これ30分番組です。
いいわけないいいわけない
いや大変だ。
やっぱこう大人がいないと緩みますね
ね、特番の時さ、1時間枠だったじゃない。
そうですね。
で、収録終わって、一緒にいた、その時は局長がその場に一緒にいたから、局長から、いや、こっちから特になんか、尺指示してないのにほぼぴったり1時間で終わって、いやさすが落語家ってなんかこう時間調整うまいんですねみたいなこと言われて。
覚えてます？2人で、で大体1コーナー15分ぐらいじゃないですか、なんて第1部というかで、CM 明け15分やって、いや落語家やっぱ15分のコーナーに慣れてますからみたいな兄さん言ってたんですよ、あんな恥ずかしい今になって。
恥ずかしいね
今になって恥ずかしい。全然できてない。時間こぼしてこぼして
ひどいひどい もう前座からもうすごいなんか嫌な顔されるやつい
ますね、17分、それも中途半端な2分押しとかばっかやって、
ごめんごめんって言いながら毎日こぼし
てる、毎日こぼすやついるわ、
すごい迷惑な、
それやってますよ兄さん
本当に申し訳ない、
いやいや俺もですから恥ずかしいですね、今年第1まあ、あの第1回で2024年の第一発収録ですから、
そう、ね、
これからこのラジオが轟いてほしいですね、
あもう北海道から、はい、もう白神山地まで
どこだよ、秋田県か、
秋田県と青森県の県境まで
どこハマってんだよ秋田県はもうってお前
ちょっと広がりました、
これ襲名しちゃうよ秋田県ハメるなんて
自分の失敗をなんか重ねてごまかそうとするんじゃないです
かすいません、もっと轟かせましょう、ね、頑張りましょう、
さあ、
はい、
今年もよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
再来週も聞いてください、
よろしくお願いします、
さよなら、
さようなら、
襲名ってなんだよ襲名いつになるかな、
もうやめよう、もうやめましょう、僕が言ってるけ どやめましょう、
どうしようかな、なんかえ国技館とかでやっちゃう、
でかすぎるわ、何の襲名をやろうとしてるんですか、
一の2代目さだまさし襲名、
すごいことしようとしてる許可もなく加瀬大衆以来ですよ普通の名前を襲名しようとした人、
ということで第2回放送終わりましたけれども、まあ、今回もちょっとオーバーしちゃいましたけれどもね、
いやでも難しいですね、やっぱ時間通りにやるっていうのは、
そうね、生放送じゃないからなんかもう甘えちゃうね、うん、
甘えちゃう、収録ですしね、
ちゅうこって、うん、あそうそう、前回もすごいオーバーした上にちょっと言い漏らしたことあったんですけど、
はい、
前回枝編に密着取材入ってたんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
俺はだから僕今なんかカメラのね、
うん、
まあ、細かく出していいのか分かんないですけど、前座僕だけじゃないんですけど3人ぐらいを密着取材していつかなんかそれを作品にしたいみたいな、
うん、なんかちゃんとした番組制作会社、
そうです、
ちゃんとしたって言うとここがちゃんとしてないみたいになっちゃうけど、
まあ、いろんな日本テレビさんとかいろんな局の番組とかドラマとかもやられるような、本当ちゃんとした取材というか密着が今僕についてまして、
そうそうそう、
それの方が前回の収録を密着ね、カメラ回してくださってて、
そう横にいたんですよ、
そうそう、
カメラ回しながら、
アジさんがそれこそ言ったじゃないですか、
ええ、
アフタートークでいじるわみたいな何にもいじらず終わって
すっかり忘れた、
すっかり忘れて、
他がモリモリすぎたから、もう
あでも前回のオープニング聞くとちょっとふわふわしてんですよね、うん、ちょっとねカメラがずっと回ってるこの怖さというか、うん、なんかね怖いというかありません、
気になるよね、
気になる
カメラ映りというか、
全然笑わないし
そう
カメラマンの
方、そりゃそうだよね、
まあそりゃそうなんです、うん、自分の声入っていいわけないから、うん、いやだからもうそれを触れてほしかったですよ、
うっかり
うっかりじゃない、八兵衛以外で言うかそんな言葉、
ちゃっかり
ちゃっかりなんか言おう、お金に厳しいんか
二代目で、
二代目ってなんだよ
と、いうことでね、
それ三平賞だろ、二代目うっかり八兵衛は、
ということで、今回も、はい、国語専門塾磨くさんの、ね、放課後シャウトさんからなんかメッセージが届いているということで、
はい、
まあ、前回無茶ぶりしすぎたかなという感はあるんですけど、
はい、
どんな感じでしょうか、聞いてみましょう、
楽しみです、
面白いね、さすがだね、
いや
本当にさすがプロだ、
ちょっと待ってよ、まずね、いろいろ言いたいことがあってさ最初ね、私これ聞きながら、いやーって申し訳ないことしたなと、うん、まあ、そりゃそうだよなと、みんなでね4人でね謎かけだ謎かけだって言ってね、ちょっと軽い気持ちで謎かけをお願いしたらね、うん、すごい頑張ってくれたじゃないですか、
うん、なんか日常だと思ってたけど謎かけってそうでもないんだ、
なんか
いつもやってるかと思ってた、
強すぎるのかもしれない、
うん、なるほど、
それでね
呼吸をするように謎かけするのかと思ってた、う
ん、それで頑張ってくれてね、そう、なんか私たちはね落語家といえばねそういうわけじゃないんだって言いながら一生懸命やってくれたじゃないですか、
でもすごい、
いや
上手いっていうかさすがだと思って、
うん、でも、ね、そこでさもうすごくいい気持ちになってね、いや本当にちょっと一休さん江出平さんに謝んなきゃと思ってたら、もう謝るどころかね文句しか出てこないような展開になりますよね、うん、 もうとてつもない方向で。そしてあの、私4人いる中でね、一点集中で僕、私だけに来るっていうのも意味がそもそもわからないし、これ誰かに三河健一をちょっとやらせたいなと思いながらね、もういろいろちょっとあの、なんて言うんですかね。
伊藤さんって言ってたよね。
いや、だから。
言ってた。
そう。いろいろやってるらしいですよってどこの情報だって思ったら
向
かいのやつが言ったとしか思えないんだけど
放課後の三河健一さんならできるんじゃない？ただ落語をやってると難しいね。
まずこれね、一ついいですか、うん、三河健一さんやったことないですよそっからですよ、うん、
次回の宿題にしておきますか。
いや宿題って言ってそこまで待たしちゃいますよ。だって
まあ
いや
今やる？今やる？
帰るわよ。ね、ほらね、やっぱりね、アドリブでやるとね、すごい難しいわけですよ。これましてや落語でって言って。
でも次までにまたできるという保証がない。
いやもうさ、次までにってなった時にさ、全く思い出すのがさ、次の収録までにさ、あの、YouTube とか見ながら、三河緊張また勉強しなきゃいけないわけですよ。またそれがもう、
まあ、トントンやらない、指で。
もうそれがもう、僕としてはもう、すごい、なんていうのか、不本意、うん。やっと卒業した。やっとね、もう解放されたって思ってるところでね、また YouTube で勉強だと。うん。意味がわかんない。
だから
もう、
ね、
本当に僕はね、もうだから、一休さん、平さんにね、もう本当に、もう申し訳ないと。ね。今回の次回の質問は年末年始のお仕事はどうでしたかっていうね、もう話し合ってすっごい優しい質問に。
そう、答えやすい質問にね。
ね、したんですけど、うん、いや、これをね、練習した後にね、ちょっとこの質問は、ちょっと厳しいな、うん、でもあんまりやると、お互いのハードルがどんどん上がっていくので、
しかもプロに勝てるわけがないから、
もう天井がないネタだから、こういうのって、もう難しいのよね。うん。いや、どうしようかな。いや、もう質問じゃもうね、無難に年末年始のお仕事はどうでしたかってことで。
うん、
じゃあ、どうすんのこれ。あの、一回分、ちょっとじゃあお時間いただいて、ちょっとクオリティ上げてくる。うんとか言ってるけど、あれだからね、本当にね。やらないっていうのが今年のテーマだからね、もうね。うん、やらないって言ってあんなにね皆さんね今までありがとうございましたみたいな形で年末終わったのにさ、うん、また伊藤やるのかよと、うん、
そういう、ま、いきさつはだってねご存知ないんでしょお二人は。
あの番組聞いてくださってるはずなんで、
うん、うん、ほらじゃあもう分かってて振ってるじゃん
すごいね喧嘩だねやっぱりこれ始まる
ね。いやもうあれだ
もう始まっちゃうわこれ。
一休さん枝平さんなんてもう3もつけられなくなるかもしれない。もうそのうち一休枝平ってもうそのままね呼んでるかもしれないもう本当に。
おいと。
いやーもう年末早々ぼやかなきゃいけなくなっちゃったよもう。
年始です。
あねあ年始かもう年末終わってるか。もう動揺してるよ本当に。もう。じゃあどうします？もう一人ぐらい。じゃあ三河健一一緒にやる人。誰も目合わせないし。じゃあおいおいね、ちょっとね、道連れ考えますね。もう皆さん、最後ですよ。本当にもう、2024年最初にして最後のモノマネになりますんでね、皆さんね。じゃあよろしくお願いいたします。
ということで。
ありがたいですね。やっぱさすが面白いと言ってくださってましたね。
いや嬉しいですね。
嬉しい限り。
坂本先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ三河健一のクオリティについては、まあ、特にコメントいたしませんけれども。
そうですね。
まあ次回以降に期待ということで。
悪い顔してますね。
まあ年末年始の質問というのちょっとありましたけど、それまあオープニングでちょっと話したんで、まあ、うん、それ以上のことは特に
そうですね。
あるかない？
いやまあ年始、僕の場合やっぱ初月忙しいっていうのがありますけど、
いやでもなんか今年は、はい、東京都内の寄席じゃなくて横浜にぎわい
だ
に行ったということで、いやすごい楽だったとさっき言ってましたけど。
だって死ぬ
普通の発石と比べて全然楽だったし、お年玉も余計もらえたし、もうウハウハだと。
いやいやいや、それ言っちゃいけないんですよ。全然大変なふりしといた方がいいんですから。
かばってしまえと思って。
いや、なんてこと言うんだよ。
楽しやがって。
いや、もう大変ですからね、発石自体はね、本当に。
そうね。
よかった、今年は。
そういうことで、三河健一。現地
で落語、確かに落語が分かんないんだけどね。
そうね。うん、ちょっと無茶ぶりすぎたかもしれない、
ね。難しいのかもしれないですね。
手本、 見せます、どうします、
え、あ、落語の手本、
落語の手
いけます、ちょっと
三河健一の、
三河の手本いけんの、
え、やったことないけどね、
まあ、落語の手本は見せられるかもしれないですよ、三河の手本見せようとします、今
三河健一、まあ、振っといて自分やったことないからね、本当に申し訳ない無茶ぶりだったらわけで、まあね、え、なんだ、え、どんな感じ、枝平、
え、俺かい、あ、は、はし、端っこ歩きなさいよ、ほら端っこ歩きなさいね、あんた端っこ歩きなさいよ、こんにちは、ご隠居さんいますか、誰だい、三河よ、あ、あ、お前アイシャドウがすごいね、だから端っこシャドウ歩きなさい、これですよこれが三河、どうじゃい、みんなお待たせ、
仕上げてきてんね、
みんなお待たせ、これが枝平だよ
ちょっと待って
リスナーのみんなこれだよね、ただいま、
三河ってこれか
リスナーのみんなお待たせ、これが聞きたかったんだよね、
いや、まあ、なんかあの
三河さんお待たせ、
セリフ仕上げてきてんだけどさ、
はい、
本当に三河それか、
ちょっと兄さん三河落語やってください、
お蕎麦屋さん行くわよ、一つ二つ三つ四つ五つ六つ七つ八つ、お蕎麦屋さん今何時、九つよ、と十一十二十三十四十五十六、ありがとう、
帰ったよ普通にいやいや普通に帰っちゃったありがとうんじゃないんですよ、そう、なんその仕込みの方やるんですか、あんまいないってお酒の方やりましょうよ、
いやそじゃあいつむーなないやじゃ、こんなちゃんと仕上げてきてたと思った
ら、いやいや俺仕上げてきてないです、
あなた本当何が怖いの、サソリ座の女、
サソリ座の女かい、怖いの何なんか三河落語いやもうそ、うん、三河地域以外で三河って使ったら久しぶりだし、俺
一つで分けりゃ一体いくつなのサソリ座の
いや何でもいいわけじゃねえわ無敵のワードなんですか、完璧な言葉なのサソリ座の女って、
よそまたサソリ座の女になってるけ
どいやいや、そん、なんでもありじゃん、そんなサソリ座の女で、そんな無敵なワードじゃないでしょ芝浜聞いたんでしょ、師匠の芝浜、
素晴らしかった、
伊地之助師匠と同じようにやった方がいいですよ、
最後ね、
はい、
もうジョヤの三河の
健一、ジョヤの三河の健一ってなんだよ
聞こえてくるな
ボーンそんなあるボーン三河の情報が少ないんだよね俺その
少ない割に頑張ってる、
頑張ってる三河が知らないから
僕ら
確かに歌っちゃいけないんでしたっけね、配信ってで、ジャスラックさんが、ジャスラック兄さん厳しいから。
そう、もううるさいからね。
うるさいから歌えないから、歌わない三河ものまで。
ちょっとアフタートーク長くなりすぎよ、
いや、だから分かってるんです、分かってるんですけど。
と、はい、いうことで、ね、
そうです
次回、もう何でもいいです、
これで終わりか。これで終わり、今日。
これでいいよ、もう。
三河で終わりかい。
あの、三河さん、もう何でもいいです。あなたの思う三河落語、セリフも何でもいいですから。適当にやってください。お待ちしてます、伊藤先生。
セリフも何でもいいからってな、あ、もう本当自由演技、
うん。
一番大変ですよ。フリーは。
無茶ぶり。
いや無茶ぶりすぎるって。
あの話し家にね、謎かけを振るというのはこれだけの罪ですから。
いや本当良くないことですよ。
罰を受けてください。
こちらっけあかんね、三河落語で終わる。アフタートーク意味不明ですよ。毎回聞いてて思いますけど。このラジオのアフタートーク。意味不明。
いいよ。こんなんで。アフタートークなんだから。金もらえるわけでもね
えし。いい加減にしましょう。あいさん、いい加減にしましょう。こんな、三河落語がやって金に切れるやつ。 診断されます。何かしらの病名が。三河な、またサソリ座の女になるといけねえ。金もらえねえんだよ。やばいやつですから。
それじゃあ、また再来週お会いしましょう。
はい、また再来週皆さん。
皆さん、ありがとう。
やば
さて、来週のサザエさんは。
サザエさんじゃねって。
タマです。
タマ出るか。なんで喋ってんだよ。最後タマが。なんで30分の終わった後タマ喋ってんだよサザエさん。タマ喋んないんですから。もうタマはもういらなかったでしょ今。こんな三河で渋滞してんのに。
終わりね
終わりましょう終わりましょう。また来年ごめんなさい間違えちゃった。終わっちゃう終わっちゃう。失敗して終わっちゃう。やだやだやだ。
終わろうよ。
やだやだ。